人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
今日はスタジオにお客様をお迎えしました。第4回つなぐパラアート、みんなが丸展の主催者でいらっしゃいます鯖江ロータリークラブから帰り山さん、そしてみんなが丸展実行委員会からは谷内さん、お二人にお越しいただきました。お二方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします。
さあ今日は暖かな一日に、ね、なりそうですね、
嬉しい。
足元もねよく本当に、ね、なんかいろいろと出かけたくなるような変な気候になってきました。
春ですね
春ですねさあそんな中、今回第4回つなぐパラアート、みんなが丸展を開催するということで、まずその主催者であるお二方に来ていただいたんですが、
はい、
この主催者の皆さん、どういうメンバーで構成されているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、おかげさまで第4回目を迎えましたみんなが丸展なんですけども、主催しておりますのは鯖江ロータリークラブ、
はい、
そして一緒にみんなが丸展の実行委員会、
はい、
その2つの団体でさせていただいています、
はい、
まず鯖江ロータリークラブは、
はい、
まあ、地域の奉仕をしよう、何か地域にいいことをしようっていう地域のみんなが集まってできているグループです。
はい、
丸展を始めましたきっかけは、鯖江ロータリークラブが以前福井国体があった時に、
はい、
デモンストレーション競技であった障害者スポーツでありましたスポーツ吹き矢を障害者の子どもさんたちと一緒に体験したりとか、そのイベントのお手伝いをさせてもらう機会がありました。そんな時に障害者の皆さん、もしくは何かハンディを持ってらっしゃる皆さんと何か社会の中で一緒に取り組んでいきたいなっていう思いは継続してその時に持ったところです。
あ、パラリンピックのお手伝いをされた時に、
はい、
障害者の方との、
はい、
これからの、
はい、
あ、それでみんなが丸展。
そうです。そんな中で、うん、やっぱりあのハンディのある方、
はい、
もしくは障害を持たれた方の中で、うん、やっぱりご自分たちの生きがいであったり、
はい、
やりがいであったり、もしくはご自分たちの思いの発信の形として、
はい、
やっぱりアートという創作活動に取り組んでいらっしゃる方がいる、うん、そしてその方たちは、そういう発表の機会であったり展示の機会を求めてるんだよっていうことをお聞きする機会もありまして、そこから私たちはこうしたみんなが丸展という展示会を開催することになりました。
そうなんですか。
はい、それでも私たちロータリークラブだけではそうした展示会をするノウハウが実はあんまりなかったんですね、
はい、
それでそうした思いを地域の皆様と共有してご相談する中で、なんでしょうね、地元のアーティストの方、は
い、
もしくはそうしたハンディのある方、うん、もしくは障害のある方の活動の支援に、手伝いたいなと思ってくださる方、数名の方が手伝いするよって言ってくださった中で、はい、みんなが丸展実行委員会という有志の方の会と鯖江ロータリークラブが一緒に始めてきたというのがこれまでのきっかけであり経緯です、
そうなんですね、はい、今回が4回目ということで、じゃあ4年前にそういう皆さんが集まって、
そうですね、
一つになってやっていこうと思いを、
はいは
い、ああそうなんですね。あの前回の案内チラシ見たんですけれども、そこにはね、いろんな人がいろんなハンディを抱え毎日を生き、生まれる作品はその人の生き様そのもの、表現方法も伝えたいこともみんな様々、その作品にはいい悪いはなくみんな丸とありました。そして今回はつなぐパラアートとなっているんですけれども、これまでとはちょっと趣向が変わったりとか内容が変わったりとかしているんでしょうか。
はい、そうですね、これまで3回はあの今回もそうですが、
はい、
作品を展示するということなんですね、
はい、
まあ、そういう場を知っていただき、障害ある人の作品って私はあの流暢に生きている人とは違ってギュッと凝縮されたものがそこに表現されていたりして、それを見ると私は本当に心が動かされるんですけれども、そういう場を、 提供しています、はい、そして、まあ、それを見に来る人たちにもですね、その見ることによって、心が動かされる心豊かな時間を持っていただくことができる、うん、そして今回第4回目では、はい、動の表現ということでピアノの演奏をしていただきます。
これが声だけじゃなくて動、
はい、そしてまたアートなんですけれども、はい、対話型鑑賞会というのをやって、はい、ファシリテーターがつきますが、参加してくださる皆さんでこの絵についてどういうふうに見えるかなというのを感じたことや気づいたことを参加者同士で会話をして楽しんでいく時間も今回は設けます。
あ、そうなんですね、はい、今まではこうこちらの方が近くで見て、それで自分たちがただこう受け止めてやったものを、はいはい、今回はそれをまた鑑賞会として、はい、みんなでその作品について語り合ったり、
はい、
そして演奏を聴いて一緒に楽しんだりと、
はい、自分の見方っていうのはあると思うんですけれども、
ありますよね、
他の人の見方をまた聞くことで、うん、いろんな角度がまた見えてくるかなと思うので、
広がりますよね、
広がりますよね。
そう、一方で、ね、右から見るのと左から見るのでは違うし、
ね、これって何だろうね、うん、という問いかけからまた自分で思って、うん、みんなとこうかねああかねって想像することももっと楽しいかと思います、う
ん、本当ですよね。作品を作られた方も一緒に参加されたりとかはあるんですか？
そうですね、会場に見に来られてる方とか、あとまたその作品の近くにいて、もしかしたら何か説明してくださる方もいらっしゃるかもしれません
ってことですね、はい、そうなんですね。もう生涯の海に関わらず、それぞれの、ね、能力を生かして活躍できる場所がある、それってすごく素敵なことだと思いますし、そういうひたむきに打ち込む、その姿、
はい、
そういうものにはもう何人もね心を動かされてしまうといいますか、ね、見る人がやっぱり感動を覚える、うん、そういうものになるかなって思いますよね、
はい、うん、アートというのはそういう人と人、本当に優しく柔らかく、うんうん、つなげる力があると思います。
だから今回つなぐアートになっているんですか、あ、そういうことなんですね。どうやってそのなんかリレー式でこうつないでいくのかなって思ったんですけど、違うんですね、
ね、いろんな意味合いがあると思います、
う
ん、
本当ですね、
はい、
そっか、見る人と作者をつなげるっていう部分もあるし、見た人同士をつなげていく、はい、いろんなね取り方がこの言葉には入っているんですね、
はい、そうですね、
この解釈も人それぞれ、
はい、みんなが丸
みんなが丸ね、いいも悪いもないですものね、はい、あ、そうなんですね。そういうことからこういうパラアート展をしようと思ったこともあるんですね、
その通りですね、
じゃあこれまでにいろいろと作品を見てこられたと思うんですが、はい、印象に残った作品とか印象に残った出来事ありますか？
そうですね、本当に例えば前回の第3回、はい、昨年の行われた展示ですと、本当に全部で120の作品、作品は一つとして120の中の一つですけれども、その中には5つとか等ぐらいの本当に細かい作品で構成されて一つの作品というのもありますので、本当に170も180もいろんな作品を見せていただいたんですけれども、はい、そんな中でもやっぱり何でしょうね、例えばこう少し病気があって、うん、なかなか外出の機会がない方たちが、うん、それでも作品を展示された時に毎日その作品の近くにずっと座っていただいてて、うん、それを見に来た方といつも言葉を交わされている、うん、そしてその中でとってもこう生き生きと、うん、何でしょう、嬉しそうに僕は見えましたし、うん、そしてまたその一緒にお話をされた見に来られた方も本当にこう作品を見ることと、そしてまた作者の方とお話しすること、その2つの中で何か本当に何でしょうな、何か考えを得たような、何かこう思われたような、何かを感じていただけたような、そういうところを何回も何回も見る機会があった時に、さっきのつなぐっていうことがなんとなく印象に残って、今回4回目で初めて言葉になったのかなと思いますし、
そうですよね、
私の知り合いの男の子は、毎日小さい頃から白い紙裏がチラシなんかをね切って切って作品にしていたんだけれども、はい、誰にも見せたくなかったんですね、でも私がそれを見るととっても ても素敵だったので、うん、お母さんに頼み込んで、うん、出展してもらったんですね、うん、で渋々その子は出展してくれたんだけれども、いろんな人が見てその出来に作品に感慨を得て、その男の子にすごいね嬉しかったよとか言葉を投げかけた時に、はい、その子は翌年から自ら見てほしいというふうに変わったんですね。その子自体の作品に対する思いとか、そういうものも変えていける、そういう場というものがこのまるでの中にあるかなと思うんです。
ですね、わかります。なんか私今日のメッセージテーマが私のウィークポイント弱点なんですけど、私の弱点って自己肯定感が低いところもあるんですよ。なんでね、今そういうふうにハンディを持った人っていうのも私と同じようにちょっとね、自分をどうしてもこう低く感じて表現することが恥ずかしいと思ってしまったり、なんかねこうある程度の域に達してないからって思ってね、遠慮してしまうところとかもあるかもしれないんですが、そういうところをねみんなが認めて褒めてあげる、それだけでも全然ね、ものの見方考え方変わってきますよね。で気づくんですよね、お互いに、
はい、ね、やはり人と人とがつながって、うん、そこに刺激が生まれて、うん、またよりなんだろう、もっとね広がっていく、うん、そうそう、高めていくっていう作用がありますからね。私たちはつなげる人として、うん、ロータリークラブさんと実行委員会で毎年1回こういう場を設けさせていただいてます。
もう毎年1回、
はい、4年目になります。
そうなんですね。やっぱりこうただものをやりたいから、絵が好きだから、うん、描きたいから作りたいからっていうその最初の入り口はそれだけれども、そこから成長していける、それを見ている周りの人も幸せになれますよね。
そうそう、幸せの循環をしていく、ねね、というのがこれから ね、うん、ね持続できる、
うん、そうですよね、
幸せな街になるかと思います。
そうですよね。そうして社会とつながれることが大きな力になっていくし、
うん、そうです ね、本当に今年は本当に4回目の中で、うん、これまではこうハンディがある障害のある方の作品を我々が展示してこれを伝えたいっていう形でやっていたんですけど、今度はもう3回やってるうちに、まあお話ありました通り本当に作品自体が素晴らしい、本当に価値があるものだっていうこと、そこには実はハンディのあるない障害のあるないっていうのも実はそのアートの力には関係ないので、逆に私たちは今度障害者の方のパラアートだからとかなんとかではなくて、本当に素敵なアートを皆さんに届けたい、で逆に、作者もこう得るものがあるでしょうけど、我々自身がもらえるものもいっぱいある、そんな素晴らしい作品たちばかりだっていうことで、今回は何でしょうね、社会貢献として展示会をさせてもらう部分もあるんですけれども、それも何よりも素晴らしいものを皆様にお届けしたいっていう形の中でアート展もさせていただければなっていうことで、少し気持ちもこうなんですね、プラスされてきたところがあるように思っています。
本当ですね、はい、そうなんですね、皆さんに知ってもらいたいっていうことなんですよね。
そうですね、
一人でも多くの方にね、はい、作品展見に来ていただきたいと思うんですが、まず作品出したいって思う、そんな方もね多くいらっしゃるかと思います。今ねやっぱり自分の作品を見てもらう、それでまた自信につながるということになってくると思うので、その作品を出したいと思った方はどうしたらいいんでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、実はこのみんながまる展5月9日からの開催になるんですが、今は今おっしゃっていただいたようにその出品作品を大募集中であります、
はい、
作品は3月21日、
はい、
もう3月の21日金曜日を締め切りとして今募集しています、はい、もちろんお金は不要です。
はい、
無料で展示できます、うん、しかし搬入であったり搬出展示にかかる費用については、
はい、
実費でご相談させてもらう時があるのでご了承いただきたいと思います。一番分かりやすいのはサバエロータリークラブで検索していただくと、
はい、
ロータリークラブのホームページにあるんです、入るんですけれども、はい、そのホームページの中にみんながまる展出品申し込みのためのリンクが貼ってあります、
はい、
でウェブでの申し込みも可能ですのでおっしゃっていただければと思います。あと申し込み書自体を鯖江市真鍋の館、
はい、
もしくは鯖江市役所、
はいはい、
鯖江ロータリークラブなどにも置いてもございますので、
はい、
もしよろしければその置いてあるチラシを出品申し込み書をご利用いただいて出品いただければと思っています。まあ、募集対象は福井県内在住のパラアーティストの方で、特に年齢制限はありません、はい、そして募集作品としても原則としてジャンルはフリーとなっております、はい、以上、詳細なところについてはまたホームページなどご確認いただければと思いますし、はい、個人の方でも団体の方からの募集も大歓迎しておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
わかりました。じゃあちょっとホームページとかよりも電話で直接話が聞きたいなって思った方は、サバエロータリークラブさんにお電話すればよろしいでしょうか。どこにお電話したらいいでしょう。
そ
うです
ね、それか、はい、サバエ島鍋の館も今、はい、こういう文化活動もしくは展示会の受付になっておりますので、はい、サバエ島鍋の館の、はい、方に電話していただいて、サバエみんなが丸天のことでというふうにお問い合わせいただければまたつなげていただけるかと思います。
わかりました、はい、ではサバエ島鍋の館電話番号は0778-515999、0778-515999、こちらにお電話していただければ、みんなが丸天、これについて詳しいお話を伺うことができますので、はい、お問い合わせこちらにお願いしたいと思います。はい、あっという間のお時間でね、もうおしまいになってきてしまったんですけれども、どうでしょうか、お二人からもう一言ずつよかったらリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、はい、皆さんが生み出すものをね、ぜひ私たち見せてほしいなと思います。開催の時期には、西山公園も綺麗な、5月の連休後になりますので、このアートを見ながらまた鯖江の街を楽しんでいただきたいなと思います。募集作品をお待ちしております。
はい、本当に今から作品募集している最中ですけれども、もう過去3回やってきた経験から今度の第4回目もきっと素晴らしい作品ばかりが集まることをもう確信しております。どうか5月サバエのみんなが丸展、ぜひお楽しみいただきたいと思いますし、多くの方に作品をぜひ出展していただきたいと思いますので、ご興味のある方お問い合わせいただいて、ぜひ作品を出展ください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。5月9日から5月11日まで3日間鯖江市真鍋の館1階展示ホールで開催されます第4回ツラグパラアートみんなが丸展、こちらについてお話を伺いました。興味のある方ね、ぜひこのお問い合わせ鯖江市真鍋の館、こちらにおかけいただいても結構ですし、またロータリークラブさんの方でもね、はい、お受けいただけますよね。
はい、そうです。
はい、ぜひ作品をまずは書いてみたい、出してみたいという方の問い合わせもね、大歓迎ですからね、
お待ちしてます。
はい、どしどし応募していただきたいと思います。そして一人でも多くの方がこの作品を見ていただいて、そしてね、いろんな思いをつなげていく、そういう場になっていただけたら嬉しいと思いますので、はい、ぜひみんなが丸展、5月9日金曜日から5月11日日曜日までの3日間、ぜひこちらの会場にも足を運んでください。
はい、
はい、あっという間のお時間でね、まだまだお話伺いたかったんですけれども、ぜひこのアート受け取る思い、いろいろあって、それがいいと思いますのでね、はい、自分の目で確認いただきたいと思います。今日はつなぐパラアートみんなが丸展、こちらの実行委員会から鯖江ロータリークラブの帰り山さん、みんなが丸展実行委員会の谷内さん、お二人にスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
新年度鯖江生きがい講座前期申し込みスタート。木彫、絵画、水墨画、陶芸、陶工芸、デジカメ写真、旅行英会話、楽しいパソコン、ハーモニカ、そして新たに草花アレンジなどの文化系講座、レクリエーション、歌謡フラダンス、ピラティス、ヨガ、太極拳の運動系講座など、あなたの人生を豊かに、そして仲間づくりの生きがい講座。受講料は1講座半年で3600円、一部テキスト代や材料費がかかる講座もございます。対象となるのは鯖江市在住60歳以上の皆様です。詳しくは鯖江市広報誌3月号、または鯖江市役所ホームページ等をご覧ください。申し込み書は各地区公民館やあいあい鯖江のほか、市民ホール辻丹南 FM 情報コーナーにございます。新年度鯖江生きがい講座前期申し込みスタート、詳しくは鯖江生きがい講座事務局丹南 FM 53-2562 までお問い合わせください。3月17日月曜日締め切りです。
全漆器の街 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、 真鍋明勝校近松門左衛門サバエの街っていいねいいね笑顔があふれるメガネの街サバエワイワイ情報この時間はサバエ氏がお届けしました。